さあ、それでは今日も始めていきましょう。沖の映画の書き置き。本日の書き置きは、SS ラージャマウリ監督作、RRR です。まずあらすじですね。バーフバリシリーズを生み出した SS ラージャマウリ監督、全世界待望の最新作。1920年、英国植民地時代のインド。英国軍に囚われた少女を救い出す使命を背負った野性を秘めた男、ビームと、英国の警察官で内なる怒りを燃やす男、ラーマ。本来敵対する立場の2人は、お互いの素性を知らぬまま、唯一無二の親友となっていくのだが、という物語。出演キャストには、 NT ラーマラオ・ジュニア、ラームチャラン、アーリア・バット、アジャイ・デーブガン、レイ・スティーブンソン、アリソン・ドゥーディ、シュリアー・サラン、他となっております。いやー、どうしてもこれが見たくてですね、多少ちょっと無理をして映画館に行ってきました。何しろたっぷり3時間、約3時間ですからね、もう余すことなく、しっかりと熱と音をね、浴びてきました。というのも、映画館で一番音響に力を入れているスクリーンだったんですが、映写の方もね、気合が入っていたのか、音がだいぶ 大きくて、ちょっと耳が痛いぐらいの、もう椅子とかもね、ちょっと共振するぐらいの、音圧でですね、見てるうちにね、慣れてきましたけど、まあ、おかげで、存分にね、堪能させていただきました。確かにボリュームのつまみをね、ぐいっと 回したくなる気持ちもわかるような、そんな熱を帯びた映画でした。そして僕自身もですね、だいぶ熱が入ってしまいそうなので、このキャストも前後編でお送りしたいと思います。よろしければお付き合いください。まずラージャマウリ監督についてですが、まあ、言わずと知れたバーフバリシリーズで大成功を収めまして、この RRR も日本ではインド映画歴代ナンバーワンのヒットとなったようです。制作費の方がインド映画史上最高額の、なんと97億円が投入されまして、それで先日世界興行収入では200億円を突破したみたいですから、もうしっかりかけた分は回収できたと。それで本場インドでの評価はどうなのかなと思ってちょっと調べてみたんですが、インドの映画事情、楽しみ方ってかなり独特で、毎日のようにね、新作が公開されて、なんと物や座席によっては180円で鑑賞できるみたいですから、まあ、おそらく興行収入にはあんまり貢献してないっぽいんですよね。なんかテレビを見るような感覚なんですかね。なんか消耗品みたいに雑に流し見るっていうのがインド流の映画の楽しみ方みたいな。多分見ながら喋ったりね、離席したりとか、結構普通なんじゃないかなと。まあ、適当に聞いて、いいところを見たら帰るとか。なんかそんなようなことをね、昔聞いたことがありますが、まあ長くなりそうなんで、この辺にして。まあ、インド人からの実際の評価っていうのは分かりませんが、今や97億円を出資されるほどの、まあ、インドを代表する世界的な監督になったわけですね。特に日本人の熱狂的ファンがすごく多くて、ラージャマウリ監督が先日来日した際に、バーフバリの大ヒットの一翼を担った、応援してくれた日本へのね、感謝の言葉を送ったりしてましたよね。もうこちらこそね、本当に最高に面白い映画をありがとうと言いたいですね。では前置きはこれぐらいにして、肝心の内容について触れていきますが、シンプルにも本当にかっこよすぎるんですよね。僕あんまり何々すぎる、まるまるっていう 言い回しが好きじゃなくて、なんか安っぽくなるというか、なんか焦点をずらすみたいで、極力使わないようにしているんですが、この RRR に関してだけは、言わせてください。RRR、かっこよすぎる映画です。もうね、何から何まで、これいちいちズバ抜けてかっこいいんですよ。もう RRR っていうタイトルからしてすでにかっこいいですよね。映画館が、こう暗転して、まあ配給元かな、まあ何の音かよくわからない轟音とともに、こう配給会社の名前が出るんですけど、ただそれだけなのにかっこいいんですよ。涙腺弱い人なんかはね、その時点で泣いちゃってんじゃないかなっていうぐらい、本当にすごかったです。それで、インド映画といえば、歌とダンス。ラージャマウリ監督はそこに大迫力のアクションを追加して、インド映画って、歌って踊るあれでしょっていうイメージをこう破壊して、次のステージに一つ押し上げまして、まあ今までもアクション、インド映画っていうのはあったんですが、CG のね、質が低かったり、まあ、シナリオがね、そもそもあんまり良くないとか、単純にね、面白くなかったりして、まあ、なかなか評価をね、受けられないものが多かったですよね。冒頭で、この RRR に97億円が制作費として投入されたとお話ししましたけども、もう本当にハリウッドに引けを取らないような CG とセットで、それだけ見てもすごく質の高い映画と言えましたよね。特に動物の CG ですね。これが非常に精度の高いグラフィックになってまして、作中でたびたび登場するんですが、もう本物と見まがうレベルの動きで、虎とかも、まあ、ハリウッドでもここまで綺麗な CG、最近見なかったと思うんですよ。まあ、暗くしてごまかしたりするのが、まあ、最近の常套手段だったりしますからね。それにエキストラとか、いわゆるモブキャラなんかにもしっかり演技指導して、なんならセミプロみたいな人をね、結構使ったりしたんじゃないかなと思って、まあ、細かいところにも、こう質の底上げが徹底されていたっていうのも印象的でした。まあ、邦画とかだと、まあ、1本の映画の制作費が、平均 3.5 億円とのことで、まあ多くても10億円。なんかヤッターマンはね、20億円だったそうですので、まあお金をかけりゃいいっていうものではないのはね、当たり前ですけど、まあ、消費者側がかけた分の成果っていうのを目で見て、こう実感できるっていうのは非常にいいことですよね。そして大迫力のアクションですけども、まあおなじみのこうスローモーションを多用して、もうこれでもかとね、もうかっこよさを見せつけてくれるんですよね。バーフバリでもそうでしたが、まあ、発想が突飛というか、まあ、常人のそれを超えてるんですよ。だからこうだったらもっとかっこいいのにとか、もうそういうの一切思わせない。そういった思考を挟ませるような、こう準備を全く脳にさせないので、こう全身全霊を持って、こう目に映るものをピュアにこう楽しめるんですよね。まあ、これは簡単にできることじゃないですから、まあ、本当にすごいなと思うんですが、まあ、企画の打ち合わせとか、絵コンテ切るのとかね、どうやってんのかなと。興味は尽きないところですけども、まあ、前半はこれぐらいにして、後半はストーリーやキャラクター、キャストなどについてお話ししていこうと思います。よろしければ後半もお付き合いください。